ね、本当の意味
が、ね、凝縮してるっていうか、
本当そうですね、はい、
考えて
そうですね、
ありがとうございます。
だからこう般若心経をね、凝縮したらありがとうございます、なりきるね
っていうことです。
あれは心経の解釈ってもたくさん出てるんですよね。
出てますよね。
うん、それぞれにいろんな説をね、
はい、
書かれてるんですけど、でも本当に深いね、お呼びをして天津田さんかにね、直感したら、
はい、
ね、うん、ね、世間に出てる解釈ではちょっと物足りないですね。
なんかこうね、一般出てるんですけど、まあこうなんとなく分かってるのかな、釈然とし
ないね。だからまず空の捉え方がね、
はい、
空を無に捉えてる人が多いね、多く間違いなんですけど、うん、でまたその中立っていうね、それはただ空を捉える人もあるんですね。それまでまだ足りないですね。で無限の無限のプラスを生み出す無限の無限の無限のプラスが空ですよね。うん、だからそこへ心を向けないとね、本当の神の神のありがたさってわからないですね。だからその浅い解釈だとね、この無用を感じるんですよ、この文章を読んでてね。ないないづくしでしょ、
はい、
肯定するところと否定するところのこの接点がね、なかなかつかないでしょ。
やっぱりそのなんか宇宙の法則を説いてあるってこと
ですね。そうですね、はい。それは日本の言葉でないんでね、ちょっとね、
はい、
うん、
はい、
お感じずれがあるかもしれないですけど、やっぱり感謝のお祈りをね、いただけるんだと思いますね。
これはあの 神さんでなくても仏さんじゃって関係ないですね。
人間の方がね、神様って言葉使ったりね、仏様って言葉使うんでしょ、ね、うん、本体は別にね、
はい、
人間の使うことは無関係のね、全然と存在するだけでね、
はい、
神様って言うとちょっと捉えやすい言葉の響きがありますね、
はい、
ほどけって言うとほどける自由になったっていう意味は強調されるんですけど、ね、ちょっと神様と意味がちょっとニュアンスがねずれてるっていうね。でも同じものを指し示してるのは立場なんですよね、うん、だから指す立場ね、角度全部いろいろね違いがありますんで、ちょうど文も像を表するっていう感じですねね、全体をズバッと先締めてたらね、うん、いいんでしょうけど、やっぱり言葉では難しいですもんね。
あの神道なんかの人の中にもやっぱ般若心経を伝えるのもちゃんと載ってますし
ね、
まあ、そういうの、うん、ね、一つの心理を、
ね、
言われてるのかなという感じで、感覚的には思ってるんですけど、
ね、仏教の教えの、まあ、これ凝縮された真髄でもあるっても言われますしね、実際そうだと思うんですけど、
ありがとうございます。
だから全宗派を超越してね、もうこの般若心経を唱えて、まあいいんですけど、ただ般若心経を今日唱えるだけではね、効果はないと言わないんですけど、ね、もったいないね。本当の意味が本当に分かってね、真髄を分かって本庄に入る方がいいんだと思いますね。私の姉があの小学生の時にね、中耳炎から脳膜炎を併発してもう深刻までね行って、それでもうそのまま死なせるのは何なんでね、あの、まあ、手術だけにしてほしいけどね、あの当時はもう治療もまだそう進んでないし、うん、脳膜炎っていうとね、頭の方に、ね、飲みとか慣れてるようにこう立ち割ってね、穴開けてそれとね腐ったと取り出すんですけど、その時にねやっぱりもうこれは絶対死ぬからいうことでね、立ち会い人をお医者さんから横に置いてしてくれたんですよね。でその後もうこれはもう絶対死ぬからということでね、入院もさせてくれんで家連れて帰って、まあ私の両親に信仰心にかかったんでね、で神様の指示を受けて、でいろいろまあね、こういうのをしながら、の子供にもやっぱり般若心経のね、あの言葉唱えさせようっていうのね、これあのマークは般若波羅蜜多心経でしょ、ギャーテギャーテ波羅ギャーテ、これだけ唱えさせようというのね、ギャーテギャーテ腹ギャーテギャーテ腹ギャーテって言うよね。これやっぱり祈りの言葉なんですね。これで死ぬというのがね、もう治っても絶対ね正常じゃないっていうね、うん、 それはもう医学的に見たら本当にそうだと思うんですけど、うん、それはこういう猫なんとね治ってしまったね。うん、大阪でね元気に過ごしてますけど、だからその唱えることには、まあ、力があるんですよね。うん、また全部をね書いたり唱えたりするだけでもいろんなね病気治ったりとかね、そういう奇跡がいっぱい起こっているんですけど、だから本当の悟りはね、その病気治しとかそんなにね、この世的にいろんないいことが起こるぐらいでは満足できないですよね。だから本当の悟りをね売るためのこれ言葉だと思うんですよね。それなかったら病気ないですもんね。うん、もうダミはただ唱えるだけじゃなしにね、大きい覚悟があってもそんなね浅い陰の覚悟じゃなしにね、本当の奥深いものを感じて悟りを本当に開くまでね、残りを活用しないとと思うんですよね。またこの本当の意味をしっかり掴んで真髄をね実行するっていうね、究極はやっぱり感謝をね徹底してね深めていくっていうことだと思うんですね。だからありがとうございますがね、本当は般若心経の全てになると思うんですね。こいつの上に何でもこれ書いて
何でもいいですかね。
何でもいいです
かね。作られるんですけど、ありがとうございますってなんで現在形かなと思って、ありがとうございましたってのがいいのかなと思った時に、ここで本当に一瞬一瞬の無限の全徳の無限の無限のって書いてあるから、常に生きてる今の無限のものに対して感謝していくっていうような意味だなと俺は解釈したんですけども、だからありがとうございますという現在形っていうか、
そうね、だからもう常に最高のものをね新たに与えてもらってるんで、ね、過去にちょっと心をね向けたら今のね新たなものをみんな、ね、見失いますよね。最高のプレゼントを受けずに過去の何かを掴んでしまっているというね、だから今の最高のものを受け取る方がいいんですよね。その中に本当は最高の全てが存在しているわけで、だからありがとうございますって、ね、もう今の一瞬の 現在完了的なね完了的なそういう姿を受ける方がいいですよね。普通ね過去を掴んでしまうとね、過去を掴む心だとね、それが宇宙の始まりだとか、ね、考えるんですね、何億年や何兆年昔かとかね、考えるんですけど、そうじゃないんですね。宇宙の始めと終わり、完成はね、常に今の一瞬なんですよ、ね。今の一瞬の中にね、宇宙の始まりと終わりが全部ね、中に包含されてるんですね。無限の昔からね、無限の未来までね、全部ね、中に持ってる今があるんですね。
永遠の今、
永遠の今ね、ね。だからそのね、あなたは今っていうね、そこにね、最高表現の全てがあるんですね。だからその過去を掴んでしまうとね、その一つのね、僧侶の中の残像を掴んだままなんですね。だから全体の中の無限の中の一つぐらいなんですね。だから。掴んだ姿というのがね、だからね、全てが言葉通りになるっていうのが法則鉄則なんですね。だからありがとうございますの言葉の方がね、その絶対の今ここにね全てを持ったね最高表現中を感じ取るね、そういう響きがあるんです。だからありがとうございますを、まあ、無心に繋いでるうちにその響きをキャッチする時が来るんですね。でもありがとうございましたっていう過去形にすると、まあね、過去の姿をね部分的につかむね響きなんで、ね、新たなね全てを受けるね響きとはちょっとずれるんですね。まあ別にそれが悪いんじゃないんですけど、ある時は過去をつかんでもいいし、ね、でもねそれにずっとね縛り付けられるとまた困りますんでね。だからいつも新たな全ての無限の輝きいっぱいというね、その今ここにその絶対のものを感じる方がね、まあ、一番いいんでね、それでありがとうございますっていうのがねやっぱり理想だと思うんですね。
日本のこの神社とか神社っていうのは、例えば今先生がおっしゃられるような たちの浜寺と三上様なんですか。
うん、だから全部本当はそうなんですよ、どこの神社も全部がね、うん、ただそれは模型としてね、
はい、
その働く、ね、場が保護されてるわけでね、うん、神様救いの、ね、受ける接点ですよね、神社でね、そこへ心を向けることによって、ね、神様の働きを受けるっていうね、
それが なぜ日本にそういうのこう伝わってずっと古来から日本にこう根付いてるというか、いろんなその中和のね仏教が入ってくるとかいろんな入ってきてもこうずっとこう伝わってるっていうのは意味があるんですか。
ありますよね。だからその神社の場合は誰でも自由に礼拝できるんですね。分け隔てしないでしょ、差別しないね、はいはい、自由にどうぞでしょ、
はい、
ね、その辺がやっぱり神様の助けがね、あのあちこちにいろんな助けが降りてても好きなところへ行って自由に受けなさいっていうね、やっぱり絶対その心そのままずっと抱えてますよね。だから小さい光でよかったら小さい光抜けば必要があるわけですね。大きい光は大きい光抜けば必要があるんですね。いろんな、まあ、用意されてるってそうなんですよね。でもその神社でもね、本体が天照宗みたいなものなんで、感謝さえ浮かんでいけばすっぱり天照宗みたいなものね、降臨する場所なんですね。全部が降りるんです。ただその全部がいつも降りてたら困るんでね、それにやっぱりね、それに素晴らしいところのね、その神様がねっていうのはだけの働きとしていろんな名前でね見てね助けてくださるわけですね。だから神様の名前というのはね、その働きを表すんですね。働きが名前になってますよね。だから宇宙の絶対神のね働き無限にあるんでね、だから名前が無限にね、やっぱりあるんですね。それだけ八百万の神様っていうね、無限の神様がね、分身として存在しているわけですね。でもありがとうございますはね、そのね、すべての、ね、神様の救いの働きからね、必要においてね、どこからでもどれだけでも受けられることがあるんですね。限定がないんです、ね。ありがとうございますと唱えたらね、どこの神社からでもね、自分に必要な怒りはね、せっかくに与えてもらえるという。
世界の中でこういう国はないわけですね。
ないですね。だからそれが世界に広がるね。それから日本のそのね、生まれたその生き方の姿がね、世界に広がって地球が同じにならないとね。
じゃあここに来た皆さん役割があるわけですね。
そうね、元からあるんですよね。ね、日本に生まれたっていうこともね、この世に生まれたということもね、うん、地球に生まれたということもね。自然に役割というのはね、あの感謝、ね、の中から生まれて果たされていくと思うんですよ。だから自分が、ね、力んで何しよう、こうしようじゃないですね、うん、ありがとうございますってね、唱えている中にね、うん、天照宗みたいな様がね、大きく働いて必要な働きをね、自然にさせていただくんですね。で、全体がね、今日はするようにね、仕組まれていくわけですね。だから必要なかったら何もせずにね、形は何もせずに、ね、寝てるまま座ってるままでもいいんですよ。それもね、うん、ありがとうございますがあればね、僕からの大きい働きはいつもね、降りて働いてるんですね。みんなが走り回ったら手はしないです。ね、だからいろんな、ね、形の姿があってもね、僕で働くね、大きい働きはですね、大地は目指して働きはあるんですね。
このことは関係ないかもわかりませんけれども、あのよくあのなんか誰かの生まれ変わりとか、とかあの輪廻転生っていうことを言いますけど、ね、
だから輪廻転生のある番組があるんですよね。大番組があ
るん
ですか。だから高い番組だともう輪廻転生ないんです、ね、もうこれと同じなんでね、あの絶対からね 上の輝きとなってね、滑って来春者が出てくるだけなんですね。過去なんかないですもん。だから過去をつかんだ世界には輪廻転生があるんですよね。で、生まれ変わりね、魂の生まれ変わりっていうね、それもいろんな生まれ変わりがあるんですね。ね、一人の人の魂が上へ行ってね、いくつかに分かれてね、いくつかのね、その人とね、魂になってまた今度生まれ変わってくるね、何人になって生まれ変わったりね、その上の人の魂が一つになってね、また大きい魂が一つになって生まれてきたりね、うん、だからその魂の方はね、その過去からのね、その言葉、思いね、表面感情ね、全部積み重ねとしてね、一つに合体したものなんで、その中心には、まあ、命としてのね、意識の中心はあるんですけどね。だから大きくなったり小さくなったりするんだよね、魂の方がね。で、新しいものを加えたり、また捨てたりね、いろいろしていって、どんどん変化するんですけど、その魂がこの肉体にね、生まれ変わってはいろんな体験をするんで、またね、変化していくわけですね。でもそれは、そういう生まれ変わり、輪廻転生があるっていうのはね、すべての番組にあるんじゃないのね、過去を掴むね、そういう次元のね、番組の中にある姿なんです。ま
あ、次元が低いもん、
まだ低いね。
でもあるのはあるんですね。
あるんです、はい、
夢で、う
ん、
ある
ん
です。
じゃあ普通一般にはあるという思っていい
ね、
普通一般には、
うん、一般にね、まあ、そういうところで意識みんなね、向けてもらったからね、過去を掴んでね、この世のね、姿でも過去を掴んでいますしね、やっぱりそのね、輪廻転生もあった方がいいというふうに感じますしね、うん、でも輪廻転生して魂を磨かんでもね、うん、お祈りがあったらね、新しいものどんどんね、新しいものを生み出せるんで、過去のね、姿いらないもんね、うん、だからそういう世界も輪廻転生は一切ないんですよ、ね、輪廻転生しない世界っていうのがあるんですね。
わかりやすいこと
言
います
ね。何聞いてもいいですかね。
どうぞ、
うん、こうやって今その経済豊かになって科学も進歩してきて、で今その、まあ、これありがとうございますって宗教なんかどうかわかんないんだけども、こういうものがあるときに、じゃあこれから我々が生きていく中にありがとうございましたけど生きていけるのかっていうか、じゃあの科学とそういうものとどういうふうに関係していくのかとか、でそんなような不安とかどうしていけるのかなっていうような今気がするんですけども、じゃあ経済ももっと発展させるのをいいさせるっていうか、まあどうしていけばいいのかなっていうか
ね、だからありがとうございますはね、神様の最高表現というんでね、その中にはね、繁栄だった無限の無限の繁栄があるんですよね。科学のね、姿でも無限無限のね、進歩した科学があるんです、ね、だから今の科学なんて幼稚なんですよね、うん、本当のこと何も分かってないですね、部分的にね、現、うん、れた部分しか分かってないのね。だからこのね、その姿がどういうふうに生まれてきたかなんてとても分からないよね。どこから出てきて、どういうふうに組み合わせて、どういうふうに出てきたかね、全然分かってないよね。なんぼ原子の奥の素粒子の世界ね、いっぱい違うても、ね、その奥はまだずっとありますからね、その奥分からんかったら組み合わせも何もね、想像もつかないですね。ただ一個の水素原子があってね、水素原子みんな同じ顔かって言うと違うんですよ、みんなね、全部違うんですよ、大きい変化ね、人間の顔全部違うでしょ、働きも全部違いますよね。それと同じ原子一個もね、同じ水素原子はでも全部違うんですよね。だからもっと奥へ遡ったらね、奥が全部違うんだよね。もう何も何一つでないっていうのが本当なんだよね。だからありがとうございますの中から科学も進歩するんですね。神さんの知恵がどんどん降りてくるのね。必要な発明、発見というのはね、どんどん行われるんだよね。だからその矛盾も何もないんですけど、どんどんいいものだけがどんどんね、降りてきて、必要なものがどんどん増えてくるっていうんだよね。ありがとうございますって感謝の中からね、科学も進歩しね、芸術もね、いいものが生まれね、 全てが良くなる。
なるほど、
待
ってていいんですかね。
おうおうおうありがとうございますね。そないだみんなが天才になってしまうんですよ。無限の能力を発揮するようになってしまう。まず過去のね、ね、積み重ねたものを掴んでるのは花花だよ。消してもらうのになるんですね。それが邪魔して新しいね、最高の自分が出てきにくいわけですね。だから最初の段階はありがとうございますってね、唱えているうちに古いものをね、掴んでも全部消してもらえるんですね。それでだんだんと奥からね、新しいものがね、どんどん出てくるようになる。だから古いものと新しいものの置き換えですね、ありがとうございますっていうね。
その今掴んだものがあって、また次の一瞬にはもう変わるものになっちゃってるんですよ。常に言い続けて死んでいかないとダメなんですね。
言い続けるよりもね、ありがとうございますね。ね、本当はもう全部ね、全部神様からしたら消してもらったらいいんですね。だからその置き換えがだんだん上手に早くできるから、過去にたくさん積んでるからね、なかなか時間かけないと消えないから、そうじゃないんですね。上手になったら一瞬に全部消してしまうんですね。だからだんだんと自然に変化してきますね。
意識 の持ちようじゃないですか。それで例えば10年前には輪廻転生があると思っていた人が、もともとは光知恵なんだっていうことに気がついて、逆に自然から変わっていくっていう、そういうことですね。
はい、
だからその人がずっと輪廻転生を抱えたままの人生を一生送るではなくって、気がついてこうやってご縁にあって自分の中で変革を起きた時からどんどんどんどん変わっていってるっていうことです ね。
だからその本体の自分の方がね、もう必要な自然に体験をね、積み重ねて積み重ねさせてくるんですよね。だからいつまでも同じことをね、勉強するわけじゃないですね。必ず順番に進歩するように、ね、奥からの計らいがあるわけですね。だから本体の奥の自分をね、自分ってはっきり、ね、知ればよくわかるんですけど、それまでは表面のね、部分だけを自分って思うんで、全体像はつかめないだけなんで、それでもだんだんはっきりしてきますけど。真理の言葉というのはね、いろんな方便例え使いますよね。だから一つの立場からね、一つの方向させてね、でも全体は差し進める難しいよ、ね、全体を明らかにするのはやっぱりいろんな立場からいろんな方向に向けてね、その差し進めさないとダメなんですね。でも全部正しいんですよ、ね、だからそれを全体を同時にね、把握できて全体を掴めたら本物なんですけど、だから群毛像を表するの例えと同じなんですよね。像とはね、ビアダルみたいだっていうような顔をさせるの、いや、あれ足の方ですか、ビアダルみたいなんだっていう足がね、そうですね、壁なんだって言ったらお腹なんですよね。でもみんな正しいんですよね、ただ全体がね、同時に掴んでないからね、やっぱりちょっと足りないっていうのね。だからこの人間が使うね、言葉ね、もう全部ね、間違いない、正しいんです。マイナスの言葉、プラスの言葉ですね。全部それぞれのね、例えば無限のチャンネル番組の何かを指してるわけですよ、ね。ね。プラスだけがいいんじゃないですね。マイナスの番組もちゃんとあるんでね。だからそれぞれの言葉で全部指し示してるんで、ただ、ね、全人類の言葉全部ね、集めても、全部はまだ表現してないですよね。でも、ね、人類の使う言葉のね、指し示すものは全部すでにあるんですよ。まだまだ他にたくさんあるね、マイナスのもっとひどい姿もいっぱいあるし、ね、プラスにはいっぱいあるね、大きいものもいっぱいあるね。 だからどれだけね、うん、いろんな種類のたくさんの言葉をね駆使できるかっていうそのね、うん、大きいプラスの言葉をねたくさん駆使できるかっていうのが大事だね。だから無限の無限の幸せって無限の無限幸せってね唱え続けたら本当の意味が分かってきますよ。無限の無限のって意味がね。でも言葉を使わなかったらね、でも幸せって言うだけではね、小さいやかい幸せではありますよね。だから言葉を大きく使った方がいいですね。だからありがとうございますって唱えるだけでもいいんですけど、ね、この中身をね、あらすな全徳の無限の無限の輝きいっぱいでしょ。な独性を順番に、ね、数えられるのがいいんですよ。あらすな無限の無限の幸せがいっぱい、幸せって一つの独性加わるでしょ。ね、あなたの無限の喜びという喜びも加えるね、うん、ね特性がいっぱいあるからその順番に数えるね、まあ、100ぐらい数えたら一番いいかもしれないですね。そうするとありがとうございます中身がね大きくなって深くなって濃くなる、ね、それも一つのねあのいろいろね見た過程なんですよね。で同じありがとうございますつないでても中身がどんどん変わっていくんです。またアマテラスに関する今ここに参りますというふうにね唱えるとねありがとうございますがアマテラスに参りますとね合体してしまうのね。ただアマテラスに関する様といってもねみんな受け方違いますからね、うん、だから無限無限に偉大なその姿としてね受ける心になれば本物なんですけどね、寄生順宮にお祭りされている神様女神様なんていうと小さくね部分しか捉えてないようになってしまうんでね。だから新たな、ね、何々って無限の無限の何々っていうね唱え方がやっぱり大事なんですよ、ね、これ般若波羅蜜多っていうねその祈り言葉の同じ意味なんでね。またあの神道だったら年末にね大祓いの祝詞をあげますよね。その中に甘津祝詞の不当祝詞ごとというのがねことがあるんですけど甘津祝詞の不当祝詞ごとがこのね、新たな無限無限何々っていうねこの神様全体を数える、ね、祈りなんです、ね、それをすると罪という罪にはね一切ないっていうね消えてしまうのね。だからみんな本当はねこの本当の感謝のお祈りをね教えてくれてるんですけどなかなかね掴み切れてなかったっていうのがあるんですよね。でもあのいろんな本ね本を読んだり勉強するよりもねありがとうございます一回ね唱えて実行する方が大事なんですよ。そうそうね、あの法然さんの生き方もそうですね。何万であるって絞り込んだところがね素晴らしいと思うんですけど、ね、自分が悟りを開くためにね救われたのにどうしたらいいかっていうね相手の人がね悩み悩んで、ね、いろんなことを利用してきてねああ自分がこうね実行できない、合ってないというね、思いとらわれたんですね。でも一回大蔵経をね、何回も取り返し読んで、ね、自分の救われ道はどこにあるかってね、はっと気づいたのが何万だろうですね。そしたらもうね、過去の全部捨て切ってね、本当はあれだけの人は日本一ぐらいのね、博学者でしょ、ね。でも誰から何質問されてもね、もう全部忘れてないっていう何かのことはもう私何も知りませんっていうね何万ダブだけしか唱えないでしょ。ね、うん、だからそこまで絞り込んでね本当の生き方なんですね。ねいっぱい大蔵経も読んで暗記してぐらい知っててねそんなこと言うんですからね。だからその何万ダブのねお祈りがねやっぱりね万感の書を読んで覚えてねうん、理解するよりも尊いって分かったんですよね。だから何万ダムってよりはありがとうございますの方がはるかに素晴らしいです。これは今日には書かれてないですけど。
あのあれ人間のですね魂のレベルというかですね、こうまあ、人類がこうずっとこう進んで、宇宙のことは常に変化し続けてますけれども、その今 の, その 現在の中でね、 か、本当にすごいひどいことが多すぎますよね。でそういう中にあって、やっぱりその中にあってもね、その魂の面ではやっぱりその番組がさらに良くなってるための付箋というか、どんどん良くなってるんですか、ね、全体大きなとこから見ればそうとは見えないんですけど、現象面だけ見ればでも良いんですけど、
例えば花の種まきますよね、まいた時は1点でしょ、まあ、ゼロですよね、それから根が出ますよね、マイナスに向かってるんですよ、ね、で双葉ってプラスに向いてるんですね、光の方向いてるんで、ね、それがどんどんどんどんね、根が広がって深く入るほどね、地上部のね部分を大きく成長して花開くでしょ、実もするでしょ、だから大事なんですね、マイナスの方へ突き進んでね、世界を広げていくっていうのもね、それで本当のね、花の成長がね、そこにね、あって、実を結ぶね、結果も生まれるんですね。
でもそのマイナスの中でこう死んでいった人たちというのがね、どうも、すっごいっていうか、なんかその、
いや、だからね、その、長い目で見るとね、やっぱり種ゼロから出発してね、はい、自分の世界をどんどん広げるんですね。けども、成長っていうのが螺旋状に広がるんですよね。
あ
だから、ね、日の当たる方へ向いた時とね、影に入った時とっていう順番にこう、螺旋状にね、行くんで、はい、でも必ず前へ進んでますよね、上へ進んでるんですね。
進んでると。なんかこうね、
こう。うん、ね。一時期だけ見ると、なんかマイナスに行ったりと思うんですけど、ね、それは大きい、ね、プラスに行くための過程なんですね。絶対と必要があるんですよ、ね。うん、それだったらみんなね、マイナスをして、地獄をしたように見えても、きちんとしてるんですね。前前進して進んでますから、
ね、そういうふうにこう捉えられたらやっぱりそこには光が
ありますよね、
見えますよ ね、 あるし、
ね、長いトンネルがあってもね、トンネル抜けたら前進して大きい光の世界になってたらね、それがその道がね、一人一人全部違うんです、同じ道に一つもないのね、だから他人のね、歩んでる道はちょっとは参考にしてもいいんですけど、ね、いや自分の歩む道とは違うんですね、うん、だもう自然な自由な生き方がいいですね、そして全てをプラスプラスね、見ていける方がね、いいでしょうね、ありがとうございますがね、そういう自由なね、自然の姿に戻してもらうね、いい言い方なんですね。ありがとうございますという心の時はもう何も願いも求めることも何もないですよね。ただもう受けるだけでしょ。それも、ね、神様からプラスを受けるだけなんですね。どんどんどんどんね、前へ進んで進歩するんですね。
そしたらこれこの「ありがとうございます」って言葉を唱えるっていうことは、昔の人で言ったら「生身だ」ということと全く同じ現象なんですか、それの進化した形って言ったらおかしいですけど、
いや昔から「ありがとうございます」はあるんですよ、これでさぞ立ち戻っているんですね、うん、生身だ仏だけではなかなかね、本当の深い里には入れないですね。
あ、昔からあるんですか。
だから、古神道のね、あり方はありがとうございますなんですね。古神道っていうのはね、古い言う意味じゃないんです。古い神道っていう意味じゃなくてね、別の根源の働きとしてのね、神の道なんですよね。
それがもしかしたら日本古来から伝わってる、その、
そうです。だから日本の神道は、例えばね、神社神道もね、教派神道大きい場所だったですよ ね、 ね、でもそれをもうね、中に小さく収める他のね、世界の全部の宗教もね、中に収める大きい包容した生き方を取れる神道は古神道です。全部生かせるんですね、全部を自分の部分としてね、持っているっていうね、だそういうのが日本のね、信仰のね、あり方としてずっと定着してるんです。これも教えじゃないですからね、形はないんです、そういう心がずっと続いてるんですね。 うん、だから全部をね受け入れて生かせるんだよね、日本人っていうのはね、世界の宗教ね全部入ってきてますよね、大きいか小さいか別にしてね、でもそれを全部消化吸収して生かしていけるっていうのがねすごいでしょ、ね、だそういう生き方は古神道のあり方ですね。だから効能効っていう 口の上に十字があるじゃないですか、ね、でも口は言葉ですよね、言葉を超越してね縦横無尽の働きがこうなんですよ、ね、それは神様のね直のね働きですね。だから人間の言葉であれこれ言えるもんじゃないんですね、人間の言葉は超越してるんですね、その上で縦横無尽にね働いてる、ね、働きが、ね、本当の神様の働きなんですね、それで古神道というんですね。
さっきからチャンネル変える云々の話出ましたけど、例えば今この話を聞いて簡単にチャンネル変えれる人もいるし、やっぱチャンネルは変えるきっかけ、なんていうか変える、同じことを聞いて変える人と変えない人も当然いますけど、それはどこから来るんですか。
だからその一人一人ね、まあ自由意で生き方全部違わないとそうなんでね、同じ生き方絶対ないんで、ね、だからすぐ変えていくかすぐ変わるしね、ゆっくり変える生き方も必要なんでゆっくり変わる人も変わるし、ね、あるいは逆にまた進んでまた変わってくる人も急速に変わる人もあるし、ゆっくりの人もあるしってね、だからそのねみんな違うっていうのはいいんですよ、
うん、同じだと逆に、
ね、ある意味ではね、神様がみんなと現れていろんな体験積んで楽しんでるっていうところがあるんでね、同じ人二人いてるとね無駄なんです
よ。あ、その、ね、身近な例で同じ職場で、まあ、こんな言い方知ってるかもしれないけど、一人だけすごい嫌われる人間おるんですけど、そういうのもなんかの、
そうね、ね、だから神様のね大きい幸せの中にはね、それぞれのね幸せ全部中に包容した幸せなんですね、
うん、その人一人だけなんです本当に、
そうですね、うん、どれも必要なんですよね。
前田さんに聞いた
ら、いや僕もそう思って
るけどね、やっぱりね笑顔のね、言うたら報道 F5 のね、プライベートは決めるんですよ。ね、でも一つマイナスがね、あると他が全部よく見えますよね。
あ、そうなんですね。ね、多少悪くても他の、ね、みんなよく見える
んで、ね、そうね、だからそれマイナスがないとね、あのみんな大したことない当たり前ってなってね、価値がね消えてしまいますよね。だからその大きい価値を発見させてくれる大きい働きですね。だからマイナスってみんなそういう働きね、プラス浮かび上がらせてね価値を増してくれるんですね、うん、
やっぱそうなんですか、うん、そうじゃないかなと思ってたんですけど。
だから地獄で仏っていう言葉がありますけどね、地獄にいてて仏に出会った時が一番幸せなんですよね。ね、極楽行って仏に出会ったって、あれはないですよ。ありがたい、ありがたいと思うんですよ。うん、何件来たのって中に。ね、だから太陽でもそうですよね。ね、夏の太陽はあんまりね、ありがたくないよね、感じしないですね。ね、でも寒い冬のね、太陽ってもう本当にありがとうございます、ありがとうございますね。それがもういつでもね、全然その感謝できるっていうのはね、やっぱり、地獄を知ってね、言うたね、寒い冬を知って、初めてね、いつも感謝できるんですよね。だから、意地悪な嫌な人が一人ぐらい、二人いてる方がいいですよ。ね、いつも謙虚にね、気遣ってくださるっていう。 ね、だから病気でも一つ病気持ってるぐらいがいいんですよね。万病かかると大変ですけど。その病気の頭の病気でアホっていうのがいいですよ。っていう言葉は本当はいい言葉なんですよね。褒め言葉ですね。最高の褒め言葉なんですね。バカだとね、馬や鹿のね程度でしょ、乗ってる程度でね。アホはね、アホが光でしょ、ね、それをいつも保ってるというような意味でね。本当のアホの方はちょっと人間が足りないですけど。
そういう名前の方おられますもんね。光を保ってます
ね。ね、ね。
まあまあ順調だったんですけど、5月ぐらいからじいちゃん亡くなって、これでどうだろう、10月の中頃か11月頃まですごい、まあ、非常に仕事も含めた形でハードだったんですけど、ここへ来てちょっとすごい明るい部分が出てきたんですけど、自分がいつも感じているような形で、まあ、極端に言ったら会社も同じようにして動いてきてるし、その日本の世の流れもそんな風に流れてるような気がするんです。自分のその成長っていうか心の動きと同じように、でそういう風に10月の中から11月にかけて日本もなんか切り替わったことってあるのかなと思って
ね。だから人はね、地球の縮図って言いますよね。なんか大きい世界の作るというのはね、自分の小さい人生もね、だからそのマイナスが大きく出た時ほどね、本当は喜ぶのが大事なんですよね、うん、ね、やっぱり心に溜めたものを大きく消してもらっている時ね、うん、だから自分の身の上に残った時もそうですし、周りにもね、そういうようなマイナスが出た時はみんな自分の身代わりにね、大きいマイナス消してくださったんですよね。
ちょうど40の役やったんで、そういうあの続いてたから、なんかそういうのってやっぱりあるのかなと思って。
そうですね、うん、から古いいらないものをどんどん消してくださって、ね、新しい役割を与えてもらうね、うん、だから最悪の役じゃなくてね、うん、役の主のね、新しい使命役割の方の役なんですね。新しい役割をね、果たすためには古いものを消さないとダメでしょ、ね、で古いものを消してもらうのを誤解してね、マイナスに見るね、最悪の役はね、本当はそうじゃないね、古いものを消してもらうのはありがたいからね、うん、その後に新しい自分が出てきてね、大きい役割を果たすわけで、ね、だから新しい役割を受けるのがね、役作りなんですね。だから生き方が大きく変わるんです。だからこの世的に見てもね、新しいことを始めて抵抗してね、世の中のために貢献する人は厄年が節目なんですよ、うん、まあまあそれは、まあ、例外もいっぱいありますけどね。ね、でもそういう意味があるんですよ。新しいね、働きをさせていただくという意味でね、うん、本当はそういう意味に仕組まれてるんですけど、受け方によってね、ちょっとずれる人も中にはあるんで。
前のものをこうポンと捨てられる人と、その前のものからそのいろんな周りの働きをしてきてこう抜け出さそうとしてるのに、その前のものにしがみつく人がいます、ね、 にそれよけどの間になってるのになってこう客観的に見たら手間なくなりまみって思ったらやっぱりしがみついてる人ってあります
よね。
そういうのはやっぱりあの一人を遮るものっていうのはやっぱりエゴっていうかそういったものがあんまりこう強すぎると自己執着とかそういったものになってくる。
ね、だからそのテレビ見てる中へねあまり感じてしまうのとよく見てるんですけどちょっと客観的にね話してね自分余裕があったらねあこの人生の移り変わりってね神様の放送番組にね立ち上がってみてるぐらいなんだというふうにね思えると執着はないんですよね。楽しむだけなんですけどそれで自分でこれを変えようと思わずねただね見て楽しむだけねだからプラスにプラス受けてね楽しんでるだけなんですよね本当はね。それが一番自然な理想の生き方なんですけどもし違うの見たかったらね番組変えたいだけっていうねそれ気づけばいいんですけど、ね、気づかない場合はねハマり込みしすぎてるっていうとか、ね、そういう時はね誰かに肩を叩いてこないボンって叩いてるから気づくんだけどね、でも熱中してるとき叩くと怒られますからね。ちょっと時期言うてね、ちょうどいいとき叩かないとわかんので難しいですね。でもね、やっぱり誰か助けてくれるんです。ポンと気遣してくれますんで、ね、その時にふっとなってね、元に戻ればいいんですけど。
チャンネル自体があんまりまあまあでそんなに悪くなかった場合です。それでも次のステップに行こうとしたときにそのこともあの、まあ、置いていくっていうか、うん、悪かったら結構起きやすいですよね。不幸だと自分に自覚があった場合は、でも自分がそこそこ幸せだと思ってる人が次 の, あの時代っていうかその流れてるとか風が吹いてきたっていうかそれであの周りの雰囲気がもう一つ上のステップを追っていうふうに来てるのに気がつかなくってしがみついてるっていう場合なんか
そうね、だからね、あのようだとねその、なかなか進歩できないのはね、自分の周りがそういう姿だけでしょ。ね、幸せだったも、その同じレベルの幸せだけがいっぱいでしょ。そうすると、それ満足してしまってね、上へ上がろうとするんですね。で、この世が特別に用意されている教室でそういう意味でね、うん、今の自分のレベルもあるし、もっと低いのも高いのもあるっていうね、でそれを見ることによってね、あまだもっと大きい幸せあるんだっていうね、気づく練習なのね。そしてあの家行ってもね、うん、こんな程度ではないんでまだまだ無限にあるっていうのに分かってたらねどのレベルでもどんどん進歩できますよね。
17歳の少年がいろいろ事件を起こしましたでしょう。でもやはりあのああいう体験を彼はしてるわけです。楽しんでるわけです。
うん、まあ本人もねいろんな勉強してねまたその背後のね霊魂もいろんな体験勉強してるっていう意味があるよね。またその他にそれをね事件として言う人もねいろんな勉強するんですね。だから自分の身代わりにああいう姿をとって ね自分にいろいろ気遣いしてくれてるとかねまた自分の大きいマイナスを消してくれたとかねまたね人類全体のねそういうマイナスをそこへ集中してね神様が大きく消してくれてるんだとかねいろんなプラス見方もできるし、マイナス見方もできるんですね。だから意味では、ね、全部自分の勉強材料というか、ね、いくらでも勉強できるんですよね。
地球がかなりの危ない状態になるという怖い話をされていらっしゃると、何が本当に起こるのかどうかちょっとわからない。例えば植物から
何も心配ないです。もう自分がね、もう好き好んでね、行くんだったらそういう世界にもね、まあ、地球じゃなしに、他のね、ね、そういう星へ行ったりね、うん、行くかもしれないですけど、今の地球はどんどんね、 進化する姿をとって変化しますから、それでまたありがとうございますの力はね、今までよりもどんどん大きく強くなっています。今までのありがとうございますをね、1としたらね、それがどんどんね、10、100、1000ってなっていくんですね。それだけね、大きい働きが降りたら、ね、そういうマイナスなんで、ね、そういうのも取り至らない。さっと一呼で消えるような感じでね。だから、うん、どんどんね、良くなりますね。
地球自体が良くなってきてる。地球っていう意識
が。地球いうね、一人一人のね、意識がね、マイナスに飽きてプラスを望んでるからね。
これだけ世の中悪くてもそっちに行ってることは間違いないです。
ね、だからマイナスを体験することによって、さらにね、2つ目のね、その憧れみたいなものがね、強く出てくるんですね。まあこの辺でもマイナスの体験は十分っていうね、うん、そういう時になってるんですよね。だから自分マイナスはもう知らないでね、知りませんっていうぐらいでいいんですよ。相手しないからね。そういう予言ってね、なんかね、予言されたその通りになるように思うんですけど、そんな予言ってもう意味ないんですよね。予言する必要ないんですよ。なるようになるなら、なるようになった時になればいいんでね。ね、だから予言はね、そう、なるようになったら困るからね、それを覆すために予言が必要だね、あるんですよね。だからマイナスが起こるって言うんだったら、プラスに変えるための予言なんですよね。だからその変える方法はね、やっぱりたくさん無限にあるんでね。そしたらプラスに変えてしまいましょうっていうのが予言のね、本当のあり方ですよね。だから予言された時は必ずプラス変わるんです
よ。人はそれぞれね、やっぱりみんな逆に俺は逆にの通りの生き方があるし、みんなこう違いますよね。で、まあそれもあるんです。自分その役割がありますよね。その役割というか使命というか、それをこう、まあ、早く言えば見つけるためにいろんな勉強したりというようなことをやってきてるんですけども、いまいちまだ、ね、明確にですね、捉えきれないというようなところがあるんですけども、やはりそれはありがとうございました足りないんですか。
いや足りないというね、もう過去の全てがね、
過去に
その時の、ね、必要な役割を演じてるんです。だからマイナスの世界だったらマイナスを演じるのも役割なんですね、うん、だからもう自然に移り変わるままにね、自分に与えられた役割をね、もう忠実にね、完璧に演じきってるんです。
じゃあこれからもやっぱその今
これからもね、また必要なね、役割はね、ちゃんとね、演じきるんですよね。だからこれから全体がプラスにね、変わるとしたらプラスになるための役割を自然に演じるんですね。
それは自分にその強く思うとか思わないとか、やっぱり
そうね、別にそれはもう何も必要ないんですね。自然でね、感謝のね、祈りを続けている限りはね、はい、プラスの働きが大きくなるだけなんですね。自分じゃなくて本当は幸せというのもね、自分の無限の幸せをね、周りの全ての人の幸せに見出してね、で無限の幸せになるね、そういうの一つの無限の幸せの一つの意味なんですけどね。自分一人ではね、体験できるのは無限の幸せなんですよね。それはみんながね、無限の人が代わりにね、違う無限の幸せを味わってくれるんですよ、ね。それを全部自分の幸せにね、取り込むんですね。そうすると、無限の幸せっていうのにね、感じられるようになるんで。みんなね、異なる生き方を取ってくれるのがありがたいですよね、うん、だからそれ全部自分の幸せにね、取り込めばいいんですね、うん、みんな自分の喜びに取り込んでしまえばね、うん、自然なんですよね、本当に。でもありがとうございますっていう心にならないとね、そこは自由にならないですよね、うん、だからね、ありがとうございますよね、うん、ただもう唱えるだけでいいんですね。唱えてるうちにどうなりますかね。 念だね、感じのこうなって、初めて全部をプラスプラスね、そう感じるって努力何いらないの、感じてしまうんですけど、普通は努力ね、努力して努力が大事って言うんですけど、でもね、これ小さい自分の、ね、力で努力しますって言うとね、努力できないときは自分は努力できないダメだって思うよ、ね、まだ努力足りないとかいろいろマイナスに思っていきますよね。でもその自分の努力っていうのはどこから来てるかっていうのよ、ね、神様からいただくばっかりですよね。それだったらもう全部ね、神様もらえばいいですね。神様にね、努力させていただいてよく言えばね、無限の努力をね、自然にさせていただくのね、力のね、プラザもないもないですよね。ね、努力が必要だったら自然に努力をもらって、自然に努力させてもらってね、いうものがいっぱい出てくるんですね。だから神様が受けたらいいわけよ、ね。だからありがとうございますっていう心はね、神様の努力を自分の努力として受けるんですね。な努力いっぱいできてもね、うん、自然にできるんですね。ところがそのね、ありがとうございますがないとね、その置き換えがちょっとね、難しい、時間かかるんですね。長い体験積んでね、努力してもできないね、努力すらできないね、もう自分は誰かってどこまで一旦落ちたらね、まあ努力っていうのは自分のそういうもんじゃなしにね、神様にさせていただくもんだと気づくんですけど、ね、そこまで行くのにかなりね、いろんな体験積まないとね、気づかんでしょ、ね。でもありがとうございますよね、無心にとは唱えてるだけで、ね、その機会が自然に来てもらえるのね。その何かね、先ほどの知れた努力がね、神様にさせていただいてるっていうのもね、自然に変わってしまうのね。一番楽な変わり方なんですけど。この辺で、ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。